ちょっと私をって結局なんですけれども、はいはい、私の家族は私の91歳の母と、それから年下で別姓の夫と、キワワのラッキーちゃんと、いうことで暮らしているんですけれども、主人がですね、いつも働かないで、宮内と、心がすごく優しいんですけど、頑固なんですが、全然生活費を考えてくれなくて、長いこと入ってないんですね。で、これから私ももう今年61になりますので、これから老後のこととか蓄えなきゃいけないんですけれども、どうしても、なんとか、先々のことを心配しちゃいけない、今のことが大事だっていうふうにお聞きしてるんですけど、どうしても先のことを考えたりしちゃうんですね。で、私ももうこれから、まあ、仕事ゼロから出発しなきゃならないんですけど、やはりありがとうございますっていうことを常々こうしていくことによって、主人の方もちょっと心配なんですけれども、なんかこううまくこう回ってくるような形になっていくんですが、そこら辺がね、まだ心配性をとにかくなくさなきゃいけないなっていう私の課題なんですけれども、やはりありがとうございます。お、続けていくことなん
ですね。ありがとうございますって唱えるとね、宇宙の神様がね、必要なものを的確に与えてくださるのね、感謝がないとね、
受
け損なうんですけどね、
はい、
だからこの一生ね、寿命を与えられてね、でこのね、寿命を尽きるまでは必要なものを的確に与えてもらえるに決まってるのよね、ただ贅沢は良くないよね、
はい、
うん、必要なだけは必ず与えてもらえるね、食べ物でもそうね、一生の食い打ちってね、はい、ちゃんと決まってるのね、用意されてるから、はい、だから感謝に来てね、必要なだけをね、受けて喜んでる限りは絶対不自由しないのね、
はい、
だからね、お金儲けのために働かないと生きられないんじゃないのよ ね、
うん、
ね、一生寝たきりのね、病人でも生かしてもらうよね、
はい、
そういう役目だったらね、一生、ね、寿命を尽きるまでね、必要なものは的確に与えてもらえるね、心配ないね、
なるべくぐちぐち言わない
言わない方がいいね、はい、ありがとうございますだけでね、喜んでる方がいいね、
はい、
はい。何でもいいですよ、どうぞ。
いいです。
はい、どうぞ。
お祈りをするときに、おじさんのお祈りするときに、イメージとかっていうのは、こうなんか、思い浮かべたりするもんなんですか？
私の場合はね、もう、神様のね、宇宙創造の光を感じるだけね、なんか無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいというような感じでね、ものすごい輝きが全方向からね、ところ電子に飛び込んでくるような感じでね、それ感じるだけね、みんな神様という感覚よね、神様だけがずっとね、連続してね、姿を変えてね、そういう新たにして出てきてるという感じでね、感じてるんですけど、そんな感じでね、ありがとうございますってね、それを全部受けてるような感じでね、はい、
ありがとうございます。
はい、どうぞ。
私はもう本当に普通の当たり前っていうか人間なんですけれども、人によっていろんなものが見えたりとか、守護霊さんとお話しする方だとか、宇宙意識とかイルカさんと話したりとか、そういう更新ができる方とか、まあ、私にとって羨ましい方々なんですが、そういう方がいらっしゃいますけど、やはりそれはいろんな体験したりとか、意識が高くなるチャンネルっていうかになると、どなたでもそういうようなことが可能になるんでしょうか、それともそれも一つは個性なんでしょうか。
うん、ね、みんな本当はもともと自由自在な、ね、心を与えてもらって、神様の与えてくる全てを、ね、自由自在に受けられるようになっているんだよね。ただその時その時ね、自分が何に興味を示してね、それをしっかり心に、ね、捉えようとしているかだけの問題よね。まずこの世生まれてたこの世をしっかりね見つめないとね。だから番組にね、放送番組のそういう、テレビの番組のそういうね、一つの番組にチャンネル合わせたら、その番組をしっかり見てね、何かをね、そこからね、発見するわけでしょ。そこからプラスのね、幸せを感じて、ね、楽しんでるよね。だから、心が自由になれば、いろんなものね、同時に見れるかもしれないね。一つのテレビだけ見るんじゃなしに、いくつか、遠くらいテレビ並べてね、違う番組見れるかもしれないしね。それもね、楽しみ方はいろんな楽しみ仕方があっていいよね。でも人のね、 ね、風鈴を見てね、まあ参考にはしてもいいけど、羨ましがることないよね。ね、自分は宇宙でただ一人ね、はい、真似はできないよね、誰もね。はい。はい、どうぞ、どうぞ。
あの、いつもお話聞かせていただいてると、肉体の自分と、それから魂の自分と、で本心の自分というのが出てくるんですが、まあ、肉体の自分はなんとなく、まあ、見えるからわかるんですが、あと魂の自分と本心の自分というのがちょっと理解まだできてないので、もう少し詳しく教えていただければと思うんですが。
そうね、あの神様からね与えられたね本心のね命の自分というのはね、神様すべてを受け直す自分よね。なんか感謝のね、心の極地にね存在している自分があるね。それは神様を一瞬一瞬あなたを受け直してね、それを全て自分というふうに受けて、またお返しして、また新たに受けて自分というふうに受けるわけね。だから宇宙が本当は自分よね。本当の自分はそうなのね。そしてその命のね光の流れをね、いろんなね立場から眺めているうちに、まあ、全体を見るよりも部分を見るように見つめるようになってくるんですよね。でその部分を見つめたときは部分も自分よね。ただちょっと全体から見ると小さくなってくるね。それはあの感謝の心の間はまだそれね、プラスにプラスに見ていけるよね。でもだんだんと感謝からね離れていくっていうのが、感謝を忘れると感謝の心が思いの心に変化するね。思いの心はだんだんとね一つのものに執着しだすのね、掴んでしまうね、うん、そうすると、ますます小さく掴んでいくのよね、部分をね。だから、魂の自分って掴むのも小さいね。もう一つ小さくなると、肉体を自分って掴むのね。でも、それも必要なよね。小さくなったり、大きくなったりでね。いろんな自由自在な変化を楽しみながら、ね。部分もよくわかるね。また全体もよくわかるっていう自分に大きくなっていくよね。
この本心の自分っていうのは、なかなかまだ、掴みにくいんです
か。そうね。まあ、焦る必要はないと思うんですけど ね、小さくなったら必ずまた大きくなっていくんで、ね、それも大きくなる方法はね、神様にね自分を投げ入れて、神様と一つに同化していく、一体化していけばいいのね。でありがとうございますって感謝することによってね、神様を受け入れるっていう状態になって、神様の心は自分の心に置き換わってくるね。神様は全体だから、全体のことがよくね分かって見通せるのね。感謝に入ったらもう自然に大きくなるね。
もうありがとうございます。
そうですね、
すればいいわけ
です。はい、だんだんとね無理なく自然に大きくしていただけるね。はい。はい、どうぞ。
あのお祈りをしていたり、あの座禅を組んでいたりして、で少し目を閉じてるとですね、でっかい目が見えてきたりするんですね。それとかと寝てると、びっくりと起きちゃうんですけど、なんか光がブワーッと部屋中に広がってるのを見ちゃったりとか、あと特定の伊勢神宮のベクルとかに行ったりすると、なんかお腹がブワーッと膨れてきちゃったりとかするんですけども、それは一体何なんでしょうかね。
ね、みんなね、他にいろんなこと見えてもいいんだよね。もっと自由自在にね。それが全てじゃないね。それが無限の中の一つぐらいの感じでね、見れたらいいね。ただこのように生きている人はね、このような生活って大事なんでね、この世から大きい幸せ感じるっていうのも必要なんで、あまりね、他の番組、世界へはね、心を向けないよね。ただあの、ね、いろんなその人の自由があってね、この世だけでは満足できないとこもあるよね。で、いろんな番組次元もね、把握できてね、全体も把握したいっていう生き方もあるんで、その時にね、他の次元番組からのね、波のね、干渉とかね、また自分がそっちに波を合わせたら、それを波を感じるっていうのがあるのね。だから光が感じ見えたりね、目が大きく見えたり、またいろんなね、そういう、ね、霊能的に見えるっていうのがいっぱいあっていいと思うね。 ただそれにとらわれない方がいいだけでね、それは無限の中の一つの、ね、見え方っていうふうに見たらいいね。ただ楽しみ方がちょっと増えたっていうぐらいに、ね、この世だけしか見えないっていうのもね、それは悪いことないよね。この世も見えて、またあの世も見えてっていうね、いろんな番組も見えてっていうのも別に悪くはないから、ね、ただプラスにプラスに見ていく方がいいね、楽しむためにね、はい、
楽しみに見ちゃっていいわけ
ですね。そうですね、その方がいいですね。
ありがとうございます、
はい、うん、はい、どうぞ。
私は以前ヨガをやっていて、体質改善の意味もあって2回ほど眼力をやったんですけれども、2回とも胃潰瘍になったんですね。で、病気を今までしたことがなかったので、夜中になんかすごい情けなくて泣いたことがあったんですけど、でもおじさんの話を聞いてると、おじさんは何日も断食をして働きながら内臓を潰れてても人をなんか遠隔治療したりしていましたね。それはやっぱり意識の違いなんでしょうか。私はなんかその2回も胃潰瘍の経験をしなければいけなかったんです。
ね、別にね、断食ってそんなに体力ないよね、本当はね。私の場合は小さい時からね、体温生活をさせてもらって、一日ね、一食の時もあるね、まあね、何も食べない日もあったというような状態で、だいたい20歳ぐらいからは断食ね、時のうち3週間ずっと30過ぎまでしてたのね。それで人の3倍働いてたからね、朝昼晩ね、で断食中も重たいもんね、100キロ以上のもん荷物運んでね、仕事してたもんね。ただ忙しかったらね、文字通り寝食忘れてっていう感じでね、仕事の方はね、いろいろすることを楽しんでたのよね。だから断食するときも断食してるっていう感覚にとらわれてなかったね。忙しいからも食べずに済んだらありがたいって感じよね。そんな感覚であまりね、食べたいって気持ちもなかったから平気だったのよね、食べないということがね。だからマイナスには絶対見てなかったね。食べなかったも別に構わないというような感じだったのね。で、食べるときはまたありがたいという気持ちで食べてるよ。だから気持ちがプラス思考やね。
マイナスの意識がやっぱり働いてたことになりますね。ちょっと考えたら、なんか1日で胃潰瘍になったんですよ。ご飯、なんかだんだんこう、苦食、食べないのは平気なんですけど、苦食に戻していくのが一番大変で、体の方がもう植物がいらないっていう感じだったんですね。何食べてもこう、だから体が受け付けなくなっていたんで、私も健康の大事さとか、私の中ではそれが必要だったわけですね、
うん、学び
の中で。
そうね、だからそういう概要でもちょっといろいろ心配事が多いとね、マイナスに思う、ね、気持ちが強いとそういうふうになりやすいね。なりやすいというよりそういう気持ちが、ね、心に溜まってたのを浮かび上がらせて消してくれてって見た方がいいかもしれないけど、ね、心に溜めたマイナスをね、形に表して消してくださったというふうにね。特に断食の時はね、大掃除って思えばいいね、心のね。ね、はい、心の大掃除してもらうっていうね。
ありがとうございます。
で、そういうふうにね、形に現れて、心を清めてくださったり、見てね、喜べばよかったよね。はい。
深刻にとっちゃいけない
ってことですね。そうそう、プラスにプラスにね、受け取るのが大事よね。はい、ありがとうございます。はい、
今日前回母に質問をしていただいたんですけれど、その時に目標を求めることはもういらない、必要なものはすでに与えられていることに気づけばいい、目標はすでに自分のものだっていうふうに答えていただいたんですけど、どうやったらそれに気づけるのかなって思うんですけど、
ね、人に対してね、神様何を与えてくださってるかっていうね、もう全て与えてくださってるよね。その人の生きる目標もね、大きい目標もね、中間の目標もね、小さい目標もってね、神様が全部用意してくださってるっていうふうに受けるとね、感謝してるうちに必要なもの自然にね、
目標も与えていただいて、
全部それね、目標だけじゃないね、全て与えてもらっているね。それをありがとうございますってね、感謝の心を起こすことによって、それを心を受け入れて、それが現実化してね、具体化するね。感謝一つになっているとはっきり気づいてくるね。 はい。
まあ、おかげさまで、自分の中にですね、すごい、思いが少なくなったかなと思ってたんですけども、思ってたらちょうど、まあ、うちの会社の子がですね、まあ、よその会社の人にですね、ちょっと非常に屈辱的なことになっちゃって、まあ、うちの会社の中でもすごい憤慨しちゃって、まあ、でも、それはある面ではありがたいことかなと思ってね、みんながその子の気持ちになって一生懸命ね、いろんなことを考えてみるとか、自分のことっていうよりもその子のことをすごい考えるようになったんですけども、なかなか僕もそうなんですけども、なかなか許せんなという思いが消せないところもあるんですけども、まあ、ありがたい反面、まるまるそういう気持ちがあるのかなということで、そういう気持ちになるとき、思い返すとありがとうございますと言ってるんですけども、まあ、それをやり続けることしかないんですから。
ね、いいことしてね、悪く言われるっていう場合あるんですよね。でもこれはね、喜び事なんよね、うん、いいことして褒められたらね、そういうことしたことが帳消しになるね、プラスマイナスゼロで終わってしまうのね。ところがいいことしてね、悪く言われると、そのいいことしたことが得になって残るのね、うん、だからいいことをするときはね、人に褒められない方がいいのよね。ね、検証されて表彰されたりしたら損するのね。うん、政治家でもね、大臣になったらね、7代たたるぐらい得を失うというのが。ね、それを補うだけのいいこといっぱいしないとね、得切れになってしまうよね。
ちょっとやっぱもっともっといいことする。
そう、だからもう本当はね、隠れていいことをいっぱいするのがいいのね。で、人に見られてもね、いいことをし続けてね、それで悪く言われる方が得するね。ね、だから得を消さないようにしてくださったってね、ご喜べばいいね、うん、そうするとね、その得の力っていうのがね、自分も幸せにするし、人をも幸せにする力になるのね。
それは夫婦でもそうなんです
か。そうですね、はい、一生懸命尽くしてもね、悪く言ってくれた方が幸せだよね。本当ね、その得をね、たくさん積ましてもらう方がね、はい、輝いた自分に変わってくるのよね。
すごくもう気が小さくなってくる。うん、トイレ掃除したって何個前はって言われたら、うわ、死ねよかったってそんな思って、うん、でもいない時に、できるだけいないときにってトイレの掃除なんかするんですけども、すごくわー、きれい、私いいことしたと思ってたのにって、うん、そうなんです。やっかみなのかなと思いながら、
うん、ね、いいことはしてるのよね、確かにね。いいことをしてね、そこでね、悪く言われて得を残してもらった。そうね。それで感謝が深くなるよって言うよ、ね。感謝できる人はそこまでいかないと損するよ。ね。感謝できるようになる前に必ずね、いいことをしても悪く言われる時期があっていいのね。はい、それでね、徳を積ましてもらって、感謝のできる自分にね、書いてもらうね。よかったですね。
はい、いいことをしても悪く言われる。でもその悪く言う人が、本当に本心で悪く言う人と、結局そうじゃなくて悪く言う人といますよね。だから、まあ、そういうなんか悪く言われても、わーと本当に言われても、本当はこの人はこんなんじゃないんだと。でも、この人は本心で言ってるという場合がありますよね。それは両感覚的に見ると、どういうふうに。
うん、でも自分だったらどちらも同じことね。
同じことになる。
うん、人は人でね、自分は自分やね、だから自分の受け方がプラスに受けたら得するだけね、だからマイナスに見たら損するのは自分だよね、両方喜んだりね。
喜びって
難しいですね。でもね、どんな場合もね、もう神様がね、守りに導いてくれてるんでね、幸せになるようにってね、幸せに 最短コースをね、ありますよって一生懸命守りに導いてるわけでしょ。で、いろんな出来事にね、現れてくる姿全部ね、自分を幸せするための神様の計らいよね、全部ね。ただそれに気づくほどね、それにすっとね、うん、ね、導きに素直にスッとついていけるんでしょ、ね、その気づきが大事でね、ただその気づくためにありがとうございます唱える方がね、気づきが早く大きくなるね、 それでありがとうございますと唱えさせてもらう自分っていうのが一番幸せよね。気づかせてもらうね、そういうことにね。はい。さすが使えちゃ発展しますね。徳の力で徳を積んでくださってるって
奥様あんまり褒めすぎたら感じ
ちゃって、最近褒めすぎて、そうね、表面で褒めるより心ではね、しっかりと拝むような褒め方がいいんですね。心で拝むような褒め方はね、相手に知らせずに褒めてるんでしょ。相手の 本当の姿をいっぱい出させないとね。だから感謝する拝むっていうのはいいよね。誰かからね、素晴らしいプレゼントもらったでしょ。すぐありがとうございますって言ったら、もうそれで終わったような感じになるでしょ、誰でもね。ところがね、そのお礼を言わずにずっと心に溜めておくと、心の中でいつもありがたいっていう気持ちで続くでしょ。それは相手にとってものすごいプラスになるよ。ね。相手に感謝をし続けてる、拝み続けてるって感じでしょ。ね、相手に大きいプラスを与え続けてる状態ですね。だから表面でこうね、ありがとうって言うだけで、ありがとうって言うだけで、お返ししたような気持ちになってしまうと、もうそれっきりで心の交流も何も起こらなくなる可能性もあるよね。
なんか実際やっぱりこういうプレゼントもらったりさ、本当に私はよくね、ありがとうございます、本気で思わなくても皆さん言いなさいっていうふうに言われることがあるけど、私は本気で思われないと言えないんですね。私が言うときは本心で、本当にありがとうと思っているときしか私は言葉に出ないんですよね。てかそういうふうに、なんか例えばそのありがとうとか人に言って、うんとか言われたらやっぱり、まあ、すごい嬉しい。でも反対に、なんかすごくいいことして、何も言われなかったりしたら、やっぱり今の話とは矛盾しますけどね。伝わってるのかなとか、そういう気持ちになってしまいますね。だから私も反対に言われたり言い返した人はすごく嬉しいですけどもね。そういうのは、そしたらもうマイナスで消えてしまうということですか。
そうね。だからありがとうございますって言われて嬉しいっていうね、軽い気持ちだとね、これ求める心の方ね。感謝の心はね、もうね、報い求めず与える心と一体化してるね。
なんかこう、自然にね、そういう気持ちが伝わるっていうのかな。
そうね、だから感謝もね、もう相手にも与え尽くす感謝ね、相手からお返し求めない感じがいいのね。それだと相手も報い求めず与えてくるね。その感謝の交流っていうのは最高の姿だと思うのね。でもちょっとでも求めるとね、感謝してくれないとやっぱり自分がマイナスに感じたり苦しいのね。だから本当の与え尽くす感謝になると本物よね。それを目指した方がいいからね。だから相手にはもう心から拝む、ね、深い感謝を捧げるという与え尽くす感謝に徹底するのがいいね。それで相手には一切求めないというのがいいね。与え尽くすだけがいいですよね。逆に言うと感謝されるのにね、悪く言われる方がいいというぐらいね、徹底しておく方がいいのね。だから感謝してほしいというとプラス求めてるでしょ。でも悪く言われてもいいということは結局ね、プラス与えることになるよ。逆に言うとね、計算すると、ね。マイナスを自分が受け入れるということは、相手にプラス与えることにもなるね。だから余計プラス与え続けている状態になるよね。だからそれが得になって大きいね。利息がついて大きく得が増えるのよね。はい。
はい。やっぱり、プレゼントことかじゃないんですけども、例えばこう皆さんにこう切符を買ってこう配って着いたかどうかとか仕事がないとか遅くなったり早い人もいますので、そういう時やっぱり心配とか起きるのはやっぱり自分がまだまだその空間を確信してないからでしょうかね。心配事が起きる
ね、何をね、させてもらうんでもね、どんないいことさせてもらうんでも、神様のお手伝いっていう気持ちが一番楽よね。でも自分は神様のお手伝いでね、できることをさっとさせてもらって、あと忘れるぐらいがいいね。あとお任せっていうのがいいのね、神様にね。必要だったら神様がそれをね、完璧に守ってくださるでしょ。必要なだけはね、ちゃんとしてくださるんで、あとあんまり心配したり余計なこと思わない方がいいのね、楽だもんね。
現実だとやっぱりこうスッとこう帰ってきた方がすごく安心してるっていう癖が残っています
ね。でもそれはもう求める心になってしまうとね、やっぱり苦しくなるね、ちょっとはね。だから自分はもういつも神様からね、最高のプレゼントを受け続けるという生き方がね、立場がいいのよね。自分が何か与えてそれをね、求めて返してもらうじゃなしにね、徹底してね、神様からね、無限のプレゼントを受け続けるっていうのがね、それが一番ね、自分にとって幸せが大きくなるんですよね。 そういう意味だったらもうすべて神様のお手伝いね、お手伝いも神様から受けてさせてもらってるだけっていうね、受けては話、受けては話がね、いいのよね。はい。うん、はい、どうぞ。
世の中の善男善女だけじゃなくてね、悪い人もいるかと思うんですけど、天罰を与えたいようなね、悪いよりもしくはやっちゃった場合、そんな時にどういう考え方で対処するんです
か。うん、ね、神様がね、みんなに平等に与えてるのは無限の無限のチャンネルの番組よね。その中にはね、いい役の番組もあるけど悪い役の番組もあるのね、全部取り揃えてやるのよね。で、人はその番組自由に選んで、どれ選んでね、楽しんでもよいなっていうね。だから悪い役の番組ってあるんだよ、ね、それも自分が自由に選んで楽しむために見ないと損するよ ね。だからなんてすごい悪役を演じてっていうね、見事だなっていうぐらい褒めなあかんね。ね、まあ、悪役演じるって難しいよ ね。だからある意味ではもう名優っていうね。見事な演じ方っていうふうにね、楽しむ見方が大事よね。この世はね、あの世の無限の無限のチャンネルのね、縮図として出てきてるね、この世は特別にね。だからいいのと悪いの両方揃ってるのね。だからあの世で勉強すると、あまりは幅が広すぎてね、とても全部は見通せないね。でもこの世の一つの番組にね、縮図として全体を絞り込んでもらうと、この世で全体像をね、まあ万分の一か億分の一かのね、このね、縮図だからね、小さく見えるんだけど、いろんな姿をね、楽しめるね、そして選ぶね、勉強ができるのね。自分がどの番組を見たいんかっていうね、どれを選ぼうとしてるんかっていう勉強よね。だから悪役をね、選んでみるんだったら、自分が悪役になりたいっていう時よ。で、ね、いい役になりたいでいい役を選ばないといけないよね。だからその選択の自由を与えられて、どれを選ぶかっていう勉強してね、の選んだものに自分がなりきっていくっていう勉強よね。そうするとあの世に戻った時にね、その自分の選んだ番組でね、自由に楽しめるようになるね。極端に言うたら地獄選ぶ人もあってもいいのよ。ね。ね、それも一つのね、楽しみ方だね。だから自由な心になってね、見るんだったらそれもね、苦しみじゃないよね。喜びね、楽しみでしかないのよね、本当はね。
そういうふうに地獄を見たい人には
意外
とやっぱり
そうでしょ。この世でもテレビいろんな番組やってるのあるでしょ。戦争映画もあるじゃないね、妖怪映画もあるじゃん、番組もね。ね、その好きな人がそれをじっと見つめるじゃない、ね、
見つめてあげる。
ね、だからそれがもうね、もうある程度見てね、飽きてきたら他の番組見るんじゃない。
飽きて
た
らね。
はい、飽きた。
皆さんもうすでにみんな見てきたんじゃない、マイナスの悪いの。まだちょっと興味残ってる。
上役、悪い役といい役やってくれ、演じてくれる人がいますので。
樹木を見たり金属を演じるということはね、それだけやっぱりその影でなんかすごい、その被害者って言っておかしいんですけどね、その人が出るわけですよね。
だから地獄番組ってね、地獄番組はもうね、そうでしょ、もう殺し合いばっかりじゃない、うん、鬼の形相でね、奪い合いじゃね、みんながそういう役割演じる番組でしょ、うん、両方が加害者で被害者でね、うん、もう大変な役割よね、うん、でもそういう番組は一旦見といたらね、本当の極楽番組のね、与え尽くし合いの世界って幸せがもう何倍にも大きくなって感じられるでしょ、
うん、それはまあ見るという、まあ、テレビとかとですけど、自分自身がこう地獄に入るということがありますよね、うん、で自分がこんなことをしたくないようにしてしまうとかいう場合、それをすることによってすごい傷つくこともちろん出てきますよね、
うん、それね、思いの心はね、その番組にはまり込んでいくのね、執着してね、患者の心は、ね、自由な心になって番組の外へ抜け出るのね、ここがポイントね、患者を深くすると自由な心になるか番組に巻き込まれなくなるね。だから地獄番組見てても、ね、話して達観して見れるのよね。だから苦しみが全然ないのね、うん、やっぱりテレビ番組よね、地獄番組楽しんでるって感覚で見れる自分に置き換わるのね。だから思いの心から感謝の心にね、切り替えていくっていうのが大事ね。それさえできたら苦しみは絶対ないのね。はい。
時すごく嫌な人に会って何かされると、まあ、仕返ししてやろうと思いますよね正直に言いますと相手にやられるとやっぱりやり返してやろうと思いますよね。それもまあ一種自分が地獄を演じるわけですよね。
なるほどね。なかなか名言じゃない。ねえ、プラスとマイナス両方演じきれたらすごい、はい、
それでもいいんですか。
いいですはい、
主観的に演じてるかは分からないんですけど、ちょっと客観的にあの自分を見ていくと、表にあの出て、出てる自分はプラス思考だと今まであの思ってたのが、あのなんかあの、まあ、客観的に見るとなんかあの自分でこう無意識のうちにあのマイナスの言葉を吐いたり、あの論評したり批判したり、マイナスの言葉を吐いてる自分に気が付いて、ちょっとこうびっくりして、あ、なんか表の自分とこういうふうに裏のこう自分がこう両方こう見えてきたというか、そうなるとなんか無意識とか潜在意識とかいうのは一体何だろうかなって最近思うんですけど。
そうね、あの意識の分け方がね、現在意識、表面意識とかね、潜在意識とかね、さらに奥のね、いろんな意識とかいろんな意識っていう捉え方もあるんですけど、それも区別の仕方がね、大雑把な分け方ね。うん、だから本当はもう無限の無限のチャンネルの番組があって、ね、その波長のあったとこからなんかメッセージ感じるわけよね。だからね、神様のね、与えてくれた無限の無限のチャンネルの番組の何かを感じるわけよね。いつでも地獄からの番組の放送番組感じるよ。ね。波長さえ合わせばね。でもそれが悪いことじゃないのね。ただ自分がその時その番組をキャッチしたっていうだけね。だからマイナスを感じても別に悪くはないしね。それもまたね、謙虚な勉強になってるしね。で、またプラスを感じて喜びを大きくするっていうね。それはそういう生き方で自由自在のね、生き方がいいのよね。そうね、だから客観的に見れる自分が感謝の心の自分ね。だから心が自由になって、ね、両方見えるのよね。それもね、プラスにプラス見ていける自分に変わってきますよね。はい、どうぞ。
今ワールドカップがありますけど、その時に私でいつもありがとうございますって言ってるので、あのなんかこうどこの国が勝っても喜ぼうと思ったんですけど、やっぱり日本が負けて悔しいし韓国が勝つと悔しいと思う、勝つとあの喜んであげれなくてあのなんか悔しいなと思ったんですね。でなんかあのワールドカップでなんかちょっと最近異常だなと思うのは、人のことなのにすごい熱くなってあの水の中に飛び込んだり死んじゃったりとかしてる方いるんですけれども、なんかこうサッカーっていう、こう私はお祭りだと思うんですけれどもね、なんかこう国同士の喧嘩とかと負けると、あのなんかあのいろんなことを言ってこうケチつけたり、そのなんかそういうのを見てると、こうまだまだなんか戦争っていうか、やっぱり戦いなんだなっていうふうに感じたんですけれども、おじさんはサッカーを見てるんでしょうか。
そうね、一つのサッカーというね、この、まあ、あのスポーツ競技を通してでもね、これも無限の無限のチャンネルが同時にあるのね。だから低い番組だと争いよね、まあ、競争ぐらいだったら軽い方ね、本当戦争状態のね争いはもっと低い番組よね。で高い番組はね、お互いの良さを褒め合う番組よね。お互いの良さを引っ張りし合って、あ、素晴らしいね、ね、最高のね、ね、演技ができてっていう感じでね、たたえ合う番組になると高い番組ね、これで心が交流されて、本当のお祭りをね、みんなが仲良く一つになっていくっていうのがね、サッカー通しての高い番組よね。ただその一つのサッカーという姿を見てね、どういう番組に鉢合わせて見てるかみんな違うんだよね、一人一人ね。ね、うん、感謝のする人はやっぱり高い番組をね、 この引き下ろそうとしているね、引き出そうとしているね。
なんか表面的には日本が負けた時に今度は韓国に頑張ってほしいって言ってきないと言ってながら、ドイツが勝ったら喜んでるみたいなところがあるので、なんかちょっとまだまだだなって思ってたんですけど、ね、表面的なものは分かるじゃないですか。
うん、そうね、だからその思いの心ってね、好き嫌いの心って思いの心の一種ね。だからその好きっていうね、あの応援したいという気持ちの心の時は、ね、ただ日本の国だったら日本の国からいろいろお世話になって、ね、助けてもらったから、ね、仮のある時ね、仮のある時は、ね、その国を好きに思うのね、エコひいきしてでも、ね、応援したくなるね。でも嫌いな場合はね、嫌いな場合はあの歌詞があるのね損したというね、思いが残ってるよね。そうすると、ね、うん、応援したくないのね。負けた方を喜んだりね、うん、してしまう思いが残ってるのね。それはもう誰でもそうだよね。思いのある相手はそうなってしまうから、ね、だからそういういろんな思いが浮かび出た時にね、感謝したら、ね、全部消えていくから、ね、後からできるね、ありがとうございます、感謝してると浮かび出たら全部消してもらったら、今度みんなをね、褒めたたえて、感謝して、喜び合うというね、姿を、ね、高い番組をね、引き出せるように変化していくのね。でもいろんな気づきが増えるでしょ、いいでしょ。ね、一つのサッカー通してでもね、いろんな勉強させてもらえるからね。
いろんな思いは、先ほどもありましたけど、
あの、
いいんですね、出てきて。
うん、浮かび出た時 に、ね、消してもらうチャンスね。
ありがとうございます。そうそう。出てきていただくことでいいんです。
はい、浮かび出た時は、まあ、後からありがとうございますと言えば消してもらえるからね、それで大丈夫ね。はい、
はい、あの先ほどあの徳を積む場合にですね、あの褒められると徳がなくなっちゃって話なんですけど、褒められるって言ってもお世辞の場合もありますよね、うん、その場合なんか
同じよ、同じ。お世辞で褒められても余計ありがたくないよね。ね、真心が褒めてくれたらね、その本当の意味のねプラスを与えてもらってるよね、相手からプラスを与えて自分をね素晴らしく変える力をもらってるもんね。だから本気でね、心の底から褒めてね、感謝してくれる方がね、ありがたいんだよね。でも表面的なお世辞でありがとうなんて言われたってね、本当は特権になるね。そうするよね。だから本当の意味の褒め合いっていうのはいいよ。感謝のし合いっていうのはね、お互いがプラスを与え合うね、姿をとってるから。ただ求めたら損するんだよね。お返し求めるとね、損するから、ね、自分がもう与え尽くすっていうね、プラスのいいものだけを与え尽くすっていうのがね、同じ褒められて感謝されても ね表面的なもんじゃなし、深いものを受ける方がいいよね。逆に言うとね、表面ねけなされて悪く言われても ね本当はあの人は無限に褒めたたいてくれてるっていう、感謝してくれてるっていうぐらいね、自分は受ける方が大事だよ ね。それがプラスを大きく受けたことになるもんね。だから浅くなるとね、いうものを受け損なってしまうんでね、また表面だけだとね、徳を消されてしまうね。
公務的なものは人様にやってあげるんですっていう、でそれ表面の現象は人様なんですが、実際は自分のために全部ことはやってるっていうことなんでしょうか。
そうね、だからこの世でね、自分が与え尽くす生き方をね取れたとしてね、何のために与え尽くすかでしょ、ね、これあの神様からいいものを受け直せる自分になるためにね、自分を空っぽにするために与えるのがいいのね、そうすると神様から新しいものがどんどん入ってくるね。だから人に与えるって言い方もね、必要になるね、自分を空っぽにする意味でね、でもそのまだ人を相手にしてるからね、神様から受けた古いものをね、人に与えてるんだから大したくないよね。でもしマイナスがそこにあったとしたらね、マイナスをも同時に与えてることになるでしょ、ね、特に思いのね、自分がね残ってたら思いをかぶせて与えるもんね、相手に思いを重荷をかぶせることになるでしょ、同じ与えるって言ってもね。もそれよりもね、あの自分のものを全てね神様に向けてねお返しする方がいいよね。だからありがとうございますって神様にお返しするような気持ちで与えたらいいね、人を通してっていうね。そうするとマイナスは神様引き受けて消してくれるね、で自分も心が空っぽになって受けやすくなるっていうね。 で両方プラスよね、うん、人に与えるんじゃなしにね、あの人かわい人だから与えるというような気持ちじゃなしにね、あの人は神様なんだというね、神様への恩返し、うん、昔っていう気持ちで、それも謙虚な心でマイナスも引き受けて帰ってくださるという気持ちでね、与える方がいいよね、うん、そして神様との交流でね、いいものを受けてはね、お返して、いいものを受けてお返してっていうね、そういう言い方になると、ね、幸せがどんどん大きくなっていくよね。
なんかその考え方すごくよくわかるんですけどね、まあ、私今おっしゃってたようにやってる行為そのものは全部自分のためにやってるっていうかな、だからそれを一番よく感じるのがそのボランティアなんかでやってる時に、まあ、昔はちょっとやってやってるっていう感覚が今だったら本当に反対にすごい幸せもらってる、だからそれは自分ですごい感じられるんだけど、もっと他にやってても全てがそういうふうにマイナスに返ってくる場合だったら、やっぱり自分がやってることがすごいマイナスに返ってくる、すごいなんかショックで落ち込みますよね。そういう時のなんかこうどういうふうに対処したらいいのか
って
思ったりするんですけどね。
ね、だからボランティアで奉仕するものっていう意味にね、うん、本当の奉仕は神様への、ね、うん、恩返しよね、うん。神様からね、無限のプラスをいっぱい受けてね、その恩返しにね、少しでもお役に立ちたいっていうね。うん、だから奉仕するとき、ボランティアでするときはね、もう一切報いを求めないね。万分の一か億分の一の恩返しができないからね。うん、ね、ちょっとでも恩返しできたらという気持ちで与え尽くす心になると、ね、結果はもう頓着しないね、もうね。
嬉しいですよね、それ、うん、なんか何かをしたらできてなくて、反対にいっぱいいっぱいもらえるって反対なんですね。
そうね。
することによっていっぱい与えられる。
そうそう、与え尽くすことによってね、中から喜び湧き上がるのね。ね、外から受けるんじゃないね。中から湧き上がる喜びは本物ね。だから与え尽くすことによって、中からね、湧き上がってくるのが、神様の心でね、神様の喜びの心が湧き上がるのね。
それはやっぱり人間ですからね、こうそうしますとやっぱり皆さんすごい喜んでくれはる、その喜びが私に喜びを与えてくれるというのがあるんですよ。でも例えばはっきり言って小さな人も誰も喜びませんよね。もう当たり前の 話かもしれませんが、ね、そこら辺のすごいギャップがありますよね。
ねえ、ただね、人に何かしてね、喜んでもらったら得消しなの、うん、
すごい
得消しにね、それね、そうするのね。
でも実際まあ、ボランティアしたらほとんどそういう結果になりますよね。
だからその時にね、ええ、うん、ちょっと不機嫌な顔で応対してくれる方がありがたいよ。ね、その時は本物の自分になるよ。だからね、無限の喜び湧き上がってね、相手がどういう反応を示してもね、もうその喜び絶対消えないっていう喜びに変化するね。だから相手に与え尽くすだけでもう喜びがいつも湧き上がるのが本物になってくるね。もう絶対ね、条件的じゃないよね、無条件で喜びが続くようになったら大物やね。そのためにね、いろいろマイナスの反応を締めてもらう方がいいよ。喜んでもらう方がいいですからね、うん、表面の浅いものにとらわれる。
私の反応を見ると、まあ、ちょっと喜んでもらえなかったから、まあ、ってか反対に落ち込んでしまったりしますよね、
う
ん、
それは家族がそうしてくれてる、深いから、思いやりがあるから。遠い人はあまりそこまで感じてくれないの。ね、家族はもうね、本当の幸せをね、味わってほしいから。毒の消えないように。一生懸命そういうふうにマイナスの反応を示してくれ。ね、家族として生まれるのは深いね、プラスのね、つながり縁があるのよね。ね、お互いを幸せにしようってね、助け合いの姿をとってるから。うん、だからその本当の意味が分かればね、ありがたいなってなるのが本当だけど、だから報い求めずね、与え尽くす心に早くね、変えてくれるのよね。ね、母親が赤ん坊にね、いろいろ尽くすのは最初は報い求めてないでしょ。与え尽くす心でしょ。その時幸せなんよね。ね、子供成長したらだんだん求め出すのね。求め出したら苦しいでしょ。ね、だから純粋な与え尽くす心をいつもね、持続させないと、そういうね。
もうさ、はい、あの全てもう神様がもう感謝だっていうことも分かりましたけど、一応質問で、よく方角が悪いだとか、または先祖供養しないとなんか良くないとか、変なこと言う人とか、あと西側に黄色いものを置いた方がいいだとか、そういうのはいろいろありますけど、私はそういうのは、まあ、統計的なものであって、そんなのこだわることもないし、もう常識的にやってれば、まあまあ、とにかくありがとうございますだと、そういうこと関係ないと。で、よろしいですか。
ね、そういうのはね、みんなね、あの無限の無限チャンネルの低い番組の方ね。
あ、わかりました。
ね、ゼロより下の番組ね、マイナスの番組の方にあるもんね。はい。まあ、そういうの番組引っ張り出す人もこんなに言ってるわけよね。でも患者のね、心の生き方とる人は、もう患者一つでいいっていうのは無限のプラスと浮き合っていう生き方だから、ね、もう低い番組無関係ね。
はい、もう。
はい、どうぞ。
あの、ありがとうございますを一回唱えますと、あの、まあ、深さもあるんでしょうけど、徳を積んだことになるんです
よ。なりますね、大きい徳を積んだことになりますね。
あの、いつも私はあのお祈りを今時間にやっとるんですが、あの、一生懸命ありがとうございますを言うてるつもりなんですけど、知らん間に他のことを考えとるんですね。雑念ばっかりが湧いてきて、で、あ、いかんいかんと思ってまたありがとうございますを唱えてると、また他のことを考えてるんですが、いくら経ってもこの雑念がなかなか消えないんですが、でもその中にハッと気づかせていただけてるっていうのは、これはありがたいなと思うような気持ちが、ちょっとだけ、まあ、前とは変わってきたんですけども、まあ、そんなことしながら雑念の方がどっちか言うと多いような感じなんですけど、そんな感じでも、まあ、やらないよりはマシなんでしょうか。
うん、いや、その両方プラスなんですね。
あ、そう
ん、うん、ありがとうございます。唱えてるときはね、すべての次元へね、すべての番組へ怒りを届けてるのね。で、雑念浮かび出たときはね、それを消してもらってるときね、両方プラスの働きなのよ、本当はね。はい。で、交互にそれを繰り返してね、プラスを与えるのとマイナスを消すのと両方してもらってるのね。
うん、本当に恥ずかしいぐらいのことを思ったりしてるときでも、
うん、そうそうね、うん、そういうマイナスのね、大きいマイナスの思いでもね、そういう浮かび出て消してもらうね。だからね、その消すときね、神様は知らないまで勝手に消したら困るでしょ。みんなある程度ね、その心のためたものは大事に思ってね、で、つまね、心のためたのよね、その人にとっては宝物だったの最初はね、うん、だからそれ消すときは確認を取るのね、これを消してもいいかっていうね、それが表面に浮かび出る姿ね。
そんなん出てきたら喜んだらいいわけ
です。そうそう、これで消してもらえるって思ったらもう消してくださるのね。はい、
うん、私ちょっと体壊しまして、気候で救われたんです。それでお返ししなければという意思が非常にあるんですけども、そういうの具体化あまりしないままにまた次のしたいことが出てきて、今あの農業っていうんですかね、根本的に土を変えてしまうというようなことをあの教えられてる先生がいるんで、それについて勉強を始めてるんですよ。で、自分がなんかしようとしたことをまだ成就っていうか、それやりもしないのにまた次の新しい局面を自分がのめり込んでいってしまう、そういうのを際限なく続けていったらどうなってしまうんだろうな、自分が収拾つかないというか、そんな感じがちらっとしてるんですが、どんな風に考えたらよろしいんでしょうか。
うん、ね、恩返しはね、本当はみんな全て神様へのお返しなんよね。ね、人から受けた恩も神様から来てる恩よ ね。もう 最終の、ね、プレゼント送り手は神様よね。途中どんな人を通ってきてもね、みんな神様からのプレゼントでしょ、ね、それはもう神様へ恩返ししないといけないよね、すべてね。で、神様の恩返しっていうのは神様が喜ぶ生き方とればいいでしょ、ね、一番喜ぶ生き方っていうのはね、世の中に一番必要なことをさせてもらうお手伝いすることだよね、うん、だからね、お世話になった人にね、お礼を言って、ね、何か贈り物してっていう恩返しで違うのよ、これはね。それやなしに、ね、世の中が必要としていることにね、一生懸命努力して、ね、全力尽くして、ね、それを果たすっていうのも恩返しよね。神様の一番喜んでくださることでしょ。土地の改良なんて今一番必要なことなんでしょ。ね、だから今、ね、必要だからそれを今ね、うん、手伝ってくださいっていうような感じで、ね、神様の中から力を添えて導いてくるんだよね。うん、それすることが本当は最高の恩返しよね。だからそれはもう変化してもいいよ。ね、うん、必要なことがどんどんね、神様にとったら変化するのよね。 全体にとって一番必要なことをね、うん、その必要なことを優先してしてくれる人が神様にとってはありがたい人だよね。ところがみんな自分勝手なことしてるとね、必要なことをおろそかにするでしょね。だから感謝のできる人は神様の心がキャッチしやすいよね。だから必要なことに心を向けていけるっていう、向けてもらえるのよね。だから一人一人全部違うことしていいんだけどね、ただ必要なことにね、心を向ける人が早く増えてこないとね、大事なことがおろそかになってしまうもんね。だからいいんじゃないですか、それね、変化してね、はい。
ありがとうと、ありがとうございます。ありがとうでもいいですよね。うん、歌を歌ってるんですけど、うん、ありがとうございます、歌いに来て。ありがとうの歌いやすいんですけど、どうなんでしょうか。
ね、あのありがとうございますが本当の宇宙の神様の全体像、ね、全体の働きを示す神様の名前よね、うん、神様の名前のね、全体がね、ありがとうございますがね、だ名前を半分言うのもね、まあ悪くはないけど、ね、これはもう軽く言える時だけ ね、軽く言う時だけね、小さく軽く言う時は別に構わないね、ありがとうありがとうでいいけど、ね、でも本当の神様の働きの全体をね、しっかりと受け止めようというときはね、やっぱり、ね、もう厳粛な心になるよね。ありがとうございますってね、真心込めて深くね、感謝を捧げるような気持ちになった方がいいから、ね、両方自由に使いこなせたらいいね。はい。
先生、ちょっと変な質問しますけどね、日本語以外の言語で別にこういうことを、意味のことを言ってもいいですか。
いいですよ、別にね。
日本語以外の言語
で、うん、だから別にあの、ね、日本外国って別に、本当はもともと国境はないのよ、神様の世界にね。
サンキューとサンキュー、ベリーマッチまで言わないとダメ
なんです。だからそれ全然意味が、意味が違うよ、全然ね。違うんです。サンキュー、ベリーマッチぐらいではね、ありがとうございますの意味のほんの一部よね。ね、うん、ただあの、外国の言葉でも、言霊にさ、ね、支えられていい言葉はいっぱいあってもいいしね。うん、それはもういいものをね、世界共通語にすればいいと思うんですけどね。
これに該当することがあったら別に他の言
語。いいんですよね。ただまだ見つかってないみたいね。だからこれはもうね、日本の言葉じゃなくて世界共通語にね、みんなにどうぞっていうのね、提供する方がいいでしょうね。はい、
あの 人から言っていただくありがとうは自分が発するありがとうよりも何倍も価値があるって聞いたことがあるんですけど、それについてはどうなんでしょう。
ね、そのね、深さによるでしょ、ね、ね、真心込めてありがとうございますってね、感謝してくれたら自分を拝み出してもらう ね、プラスをいっぱいもらって輝きが出てくるね。だから感謝されるということは自分にとってありがたいことなんよね。でも自分もね、深く感謝してね、みんな拝みは、ね、無限のプラス与えたような感じでしょ、ね、それは必ずまたね、自分に戻ってくるわけね。両方大事よね、はい。
すみません、
はい、
あの守護霊さん、守護師さんっていうのは人格みたいなものは持ってるんでしょうかね。
そうね、持ってるのね。ただその守護霊さんでも守護神さんでもね、ある程度ね、悟りを開いて自由自在に心になってるからね、自由自在っていうとね、変化するのよね。姿形はもちろんだけど、心の状態も変化させて次元を合わせてくるわね、場所、波長合わせでね、その次元で降りてくるでしょ。だからその全体を捉えないとね、部分だけ捉えると片手落ちになるからね。だから今自分の前にね、波長合わせて現れてくれた守護霊さんが、その守護霊さん全てかっていう、そうじゃないね、たくさんの中のほんの一部ね。それをね、守護霊さんって決めつけると失礼に当たるのね。だから大きく捉えてあげるのがいいね。
好き嫌い
は思いの世界だからね。もう守護霊さんの世界はもうね、そういうのを超えてるね。感謝の心が深いだけね。
その神様ですけど、私なんかその、すごい森が大好きで、ああいう大自然の時に、大体の森なんか来ますとね、なんか、すごい自分の中でこう、ざわざわざわって、なんか、すごい不思議な感覚もそうなんですよね。で、ちょっとなんか気遣いも変わってきたりするんですね。それもやっぱり、神、なんか、
なんかすごく不思議な感覚になるんですよ。そのまた一つの神と思う。
まあ神っていうとなんだけど、無限の無限チャンネル全部神様の表現って見たらね、全部神様なんだけど、ね。だからそれをプラスにね、感じられるもんだったら全部ね、プラスの番組のね、神様現れてみたらいいよね。それも一つの楽しみよね。はい。はい、じゃあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。